こんにちは、ロブスターの岡橋です。
ロブスターの佐々木です。
ロブスター FM はこれからのカルチャーやテック、ビジネスの変化の種を紹介するポッドキャストです。未来のカルチャーの理解の補助線になるかもしれない新しいキーワードを毎週一つピックアップしてご紹介していきます。はい。で、そうですね。はい。じゃあ、どうぞ。は
いや、久しぶりですね。はい。
い。ちょっとね、体調不良が続いて、
そうなんです。
収録
お
ができ
互い、
ていなかったん
そう、
ですけど。
バタバタしたりとかあって、何週間ぶりだろう。ちなみに、これ、今日は雑談というか、普段、メンバーシップの方向けに、ご提供しているアフタートークの番組を公開用に撮りたいなというふうに思っています。はい。
なので、公開版はもう3週間ぶりぐらいか
そうなんです。そう。毎週お届けしていきますって言いながら、
な。
すいません。
そうです。
はい。
前回は GLP-1 の話をしたかなと
ああ、そうですね。
思います。
GLP-1。はい。僕は最近とても GLP-1 好きなテーマなんで、実は、なんか来週音楽のことについて書こうかなと思ったんですけど、ちょっと変更して GLP-1 について書くかもしれないけど、うん、岡橋さんもちょっと別のメディアとい
そうう です
か、
ね。
はい、書かれてたので、まあ、それも参考にさせていただきながら、はい、書くかもしれないです。
あれ結構、スコット・ギャロウェイさんが書いてた、
そうなんです。
GLP-1
は
is
い。
greater than、なんだっけ、Gen AI、あ、
JAI
チャッ
か、
ト
そうですね。
GPT か。
そうですね。あれはとても読み応えがありました
面
ね。
白かったです。最近もあれですね、今週ピックアップしてましたっけ、アトランティックの記事とか、
そうです。はい。
あ
な
の
の
記事も
で、
すごい面白かったなと思うので、
そう
ちょっ
です
と後
ね。
で
これ、
話せれ
は
ばと。
い。はいはい。ちなみにですね、これも話していいですよね、お母さんね。
はい、もちろん。
はい。今、11月28日の午後10時を回った時間に撮ってますが、今日は、ちょっと嬉しいニュースがあってですね、はい。ご報告ですが、ちょっと岡橋さんに今日、とあるメールが昨日か届いたところから。
そうですね、昨日
はい。
の夜かな、アップル社の、ポッドキャスト担当の方からメールをいただきまして、いただきまして、Shows We Love 2023っていう、Apple Podcast が選ぶ2023年聞くべきポッドキャストっていうキャンペーンがあるんですけども、その一つにですね、なんと、ロブスター FM が選出されましたというご報告のメールをいただきまして、
素晴らしい。はい。
そのメールには11月28日の日本時間午後10時頃にキャンペーン公開予定ですというふうに言ってくれていてですね、今、先ほど10時になった時に Apple Podcast の中をリフレッシュして確認したら、なんと一番上のところに Shows We Love っていうセクションが出ていまして、全部で10本ですかね、ポッドキャスト番組が選ばれていて、そのうちの一つとして、ロブスター FM も選ばれておりましたということで、パチパチパチパチ。
パチパチパチパチ。素晴ら
これ
しい。
もなぜ選ばれたのかはちょっとわからないんですけれども。ね、日頃から聞いていただいているリスナーの皆さんのおかげかなと。あんまり表舞台に立つことが少ないので
そうです。
今
は
後
い。
も嬉しいなと思
は
っ
い。
ております。
最近どっちがメインかわかんなくなってきましたが、一応、ニュースレターを中心に活動していますが、ポッドキャストについては、岡橋さんがかなり、引っ張っていただきながらですね、ある時期まで、数ヶ月に1回の配信だったんですけども、ちょっと毎週やろうみたいな形で、2人で仕組みを考えてやるようになってからですね、はい。徐々に新しいリスナーの方もついてきたのかなというふうに思って、で いますが、水面下でやってきたなと思っていたので、こうやって引っ張り上げていただいてとてもありがたい限りです。
うん、そうですね。何気に毎週、まあ、ちゃんと配信できているときは、ね、メンバーシップ向けのポッドキャスト1本と、公開向けの、公開版のこのロブス FM1 本、毎週2本、実は 撮ってて、
確かに。
結構、結構やってますね、みたいなことを
確かに。
言われることはありますが、はい、こうして、ね、多くの方々に聞いていただけてることと、さらに、また新しいリスナーの方に聞いていただける機会が、を得られたのすごく嬉しいなと思っております。
ありがとうございます。本当
はい、
に。なんか、あまりこう、区別しちゃいけないんですけど、特にメンバーシップの方々には、なんというか、いろんな形でサポートいただいているので、
あ、そうです
本当
ね。
に、
はい。
感謝しております。
あ
あり
り
ががととうう
ご
ござ
ざ
い
い
ま
ます
。
す。
いやー、よかったですね。なんか本当に、ポッドキャストは本当に地味にずっとやってただけだったので、なんか、ね、聞いていただいてたんだっていうのは、
そうですね。
実
結
感
構、で
し
も、
ましたね。
聞いてますっていうふうに伝えてくれる方は結構、ニュースレター読んでますよりも、なんか、ポッドキャスト聞いてますって伝えてくれる人の方が、なんか、多い気がしますね。わざわざちゃんと言ってくれるというか。は
確
い。
かに。わかるわかる。いやー、ありがとうございます。
は
本当に。ちょっと、ね、10時までドキドキしてたんですけ
い。
ど、なんか、よかったですね。詐欺メールじゃなかったっていう、
詐
結構。
欺じゃない。あと、100本のうちの1本じゃなくて、10個
そう
のう
なん
ち
です
の
よ
1
ね。
つっていうのもすごい
よかっ
嬉しい
たよ
な
かっ
と。
た。
はい。
ね。い
ちょっと、
や
はい。どういう経緯で決まったのかとかはもう気になりつつ、はい。なんかあれなのかな、Apple Podcast 内になんかエディターの方がいるのかなっていう感じの書きっぷりだ。
そうですね。
はい。
なんて書いてましたっけ？紹介のところ。
紹介のところは、エディターが選ぶ。エディターが夢中になったり、周りにお勧めしたり、毎回聞き続けた魅力的なポッドキャストを厳選してコレクションっていうふうに書かれているので、このエディターって誰って感じです
気
か
に
ね。
なる。
はい。多分 Apple の担当の方といった感じです。はい。
他に何が選ばれているのかをお伝えすると、ニュースピックスさんのウーマンシップという、働く私たちのお悩みサミットというですね、これ私が好きな番組の一つですが、こちらと、あとはゲイと女の御殿ラジオ、ドングリ FM、将棋がしたい。サイエントークか。サイエンスじゃない。サイエントーク。あと、ロブスター FM と、あとは、朝日新聞ポッドキャストの SDGs を話そう。あとは、TBS ポッドキャストの深夜瞑想。かな。あとは、優しい民族学とワインの和。
深夜徒歩、徒歩か。
失礼しました。深夜。
はい。
なぜ深夜瞑想と呼んだの
ホ
か。すいません。徒歩の、ちょっ
ラー
と
です。
ね。ちょっと特徴的なタイプフェイスだったので、間違えて読んじゃいました。深夜と。気になります。
はい。結構聞いたことないやつばかりですね。はい。
確かに。
はい、そんな感じで。
じゃあ、皆さん、ありがとうございます。
ありがとうございまし
引き続
た。
き、お
は
願
い。
いします。
頑張って更新していきたいなと思います。が、今日は、編集後期ポッドキャストということで、今日は火曜日だから、昨日配信ですかね。11月27日の朝7時に配信をした、ロブスターレターボリューム239。の、編集後期を。 行っていきたいなと思っております。ですね、どこだ、どこ。まあそう、タイトルはアウトサイド・ザ・ウェスタン・ワールドということで、アウトルックは私、岡橋が担当したんですけれども、まあ、すごいシンプルな内容になっております。で、これを書いた背景というか、きっかけとしては、今、私と佐々木さんで、ちょっとニュースレターでもなく、ポッドキャストでもない、ちょっと別プロジェクト、ロブスターでやっておりまして、ある企業の、なんていうんですか、研修というか、なんていうんだろうな、研修プログラム、ナレッジコンテンツみたいなのを、ロブスターが提供するっていう、お題をいただいておりまして、時々その収録を、動画なんですけど、をやっておりまして、で、その回の、一つの回のテーマが、アウトサイド・ザ・ウェスタン・ワールドということで、まあ、ロブスターは、主に英語、英字メディアから記事をピックアップしてきて、まあ、日本のメディアではあまり取り扱われていないような概念とか事象とか、あとトレンドを日本語にして紹介するってことを主にやってますけれども、やはり英字メディアになるとアメリカとかイギリスとか結構欧米の、視点が多分に入るんですけれども、そこの外側にあるような欧米以外の、視点もやっぱりピックアップしていきたいよねっていうふうに長年ずっと言っていたんですけれども、ついにこの、今週その収録があるんですけれども、その回を企画しておりまして、まあ、その上で結構いろんなメディアを見ていたので、メディアをいくつか紹介しつつ、ロブスターの読者の方々からもおすすめのメディアとかあったら、逆紹介してほしいななんていうような思いもあり、はい、書かせていただいたアトルックでした。はい。で、そうですね。なんかロブスターだとニューヨークタイムズとか BBC とかアトランティックとかワイヤードみたいなアメリカ系のメディアとかイギリス系のメディアとか、あとまあボックスとかアクシオスとかっていう新興オンラインメディアとか、あとはニュースレターのコンテンツとかもよく紹介しますけど、やっぱり、ね、英語ネイティブの方で英語圏に暮らすジャーナリストとかクリエイターの方が運営しているものが元ネタになることが多いので、はい。実は今年の私のキュレーションのマイテーマとしては、英語圏以外の視点とか文脈を伝える記事をピックアップしようというのを掲げていたんですけども、結構それが難しくて、自分は日本語と英語しか喋れないので、まあ面白そうな記事があったとしても、例えば中東でこういうことが起きているとか、南米でこういうことが起きているっていうことがあったとしても、なんかそれが本当にそうなのかとか、文脈までちゃんと理解した上で、その面白さっていうのを伝えるのって結構、南米であったらスペイン語とかを、で、ちゃんと周辺情報もチェックした上で、その記事をピックするっていうことができないので、結構難しいなというふうに思ってたんですけれども、まあ、その周辺のコンテンツを英語でも紹介するようなメディアって最近いろいろあるので、まあそのいくつかを紹介してます。はい。で、3つ紹介してまして、1つはレストオブワールドっていう結構ロブスターではおなじみのメディアかなと思いますけれども、まあその他の地域という意味で主に使われているビジネス用語がそのメディアのタイトルになってますけども、テック系の NPO メディアで、欧米のメディアから見過ごされたりとか、過小評価されがちな地域での、まあ、取材を通じて、テクノロジーが、まあ、その地域とか、そこで暮らす人々の生活にどのように影響を与えているのかってところを知ることができるメディアになっておりますというのと、あと、フューチャークランチっていうニュースレター、これはオーストラリアなので、まあ、欧米というか英語圏で発行されているニュースレターではあるんですけれども、結構コンテンツが多岐にわたっていて、人類の進歩についての、まあ、グッドニュースを取り扱うようなメディア、まあ、メディアというかニュースレターになっていて、これもすごいアフリカとかグローバルサウスの、で起きていることについて知ることができる ニュースレターになってます。あと、そうですね。シックストーンっていうのは、中国関連のメディアで、これ、実は国営メディアで、上海ユナイテッドメディアグループっていうところ、結構新聞とかも発行しているような出版社ですけれども、そこが運営しているオンラインメディアで、なんだけども、そんなに内容としては堅苦しくなくて、あんまりプロパガンダっぽい雰囲気も受けない感じで、ライフスタイルとか、カルチャー関連のストーリーが、面白いなというふうに思って、時々見ているメディアですと。で、なんか、アクシオスの中国担当のジャーナリストの方が、このシックストーンを、中国の共産党が、ボックスっていうメディアを、アメリカのメディアを買収したらこんな感じになるのかもしれないみたいなことを 書いていたそうで、なんかそれはすごく、納得だなっていう感じで、はい、読んでおりました。で、結構タイトルが秀逸で、中国語って5つの、音が声調があると思うんですけども、そのシックストーンって6つ目の、トーンってことで、まあ、新しい中国の側面とか視点を伝えるって意味が込められているらしくて、そのネーミングも個人的にはすごいいいなと思って、はい、紹介させていただいております。っていう感じで、今回のアトルックは紹介系の、はい、アトルックになってます。
はい、ありがとうございました。素晴らしい。なんか、そうなんですよね。ずっと前から2人で、欧米以外のネタをどういうふうに拾うかって話をしてたんですけど、なかなか難しくて、はい、まずは、ニュースソースがね、あまり多くないっていうのと、はい、やっぱりこう、まあ、次のカルチャーとか、まあ、ビジネスとか考えてると、どうしても、まあ、アメリカで今こういうドラマが流行っているとか、なんかこういうコンテンツがブームになってるとか、そういう、あと音楽とかもね、そうなんですけども、はい、出てくるので、まあ、どうしてもそちらを中心に、はい、取り上げてしまって、結構意識しないと難しいですよ
そう
ね。
ですね。はい。
ね、でも、こうやって結構良質な、こういうメディアがあるので、なるべく目を通して、これからも行きたいなというふうに思っていますし、まあ、あとは、ね、こう、日本の話題を取り上げることは我々があるのかっていうことは、ちょっと考えてもいいかもしれないなとは思ったりとかはしまし
そう
た
です
ね。
ね。日本のね、本とかは結構アートルックで紹介
そう
し
で
て
す
たり
ね。確かに
し
確
ます
か
け
に。
どね。
確かにな、ニュースとかはそういうのは取り上げないんですよね。いや、いいです。でも、これから本当、コンテンツとかね、まあ本当、音楽とか最近、まあアフリカ系の、そういうところに、まあ注目した、なんか新しいショーとか、できてきたりとかしてるので、そのあたりも、紹介していきたいなと思っ
そう
て
です
ま
ね。
す。はい。
はい。ありがとうございます。じ
は
ゃあ、
い、ありがとうございます。
記事ピックの方は We Read This Week に入っていきたいですが、今週は5本の記事をピックしてますが、一
まあ、上
番
か
上
ら、
からいきます
そう
か
です
ね。
ね、紹
オゼン
介
ピッ
してい
ク
き
の
ましょう
話。
か
は
ね。
い。
はい。この前のポッドキャストで GLP-1 っていうタイトルで、肥満治療薬のですね、ことをお話をしましたが、まあ、それの、まあ、肥満治療薬はいろいろありますけども、代表的なものとして、オゼンピックのことについて、はい、書かれた記事でしたが、オゼンピックは、まあ、これまで比較的経済的とか、あとヘルスケアの観点で、語られることが多かったかなと思いますけども、まあ、この記事は文化的な、側面について書かれていました。で、これは、まあ、この記事はとても面白くて、まあ、昨日からずっとこの記事について考えてるんですけども、まあ、要は何を言ってるかというと、ちょっとこれ、思考実験というか、シミュレーションが必要なんですけども、 仮にですね、こう、とても簡単に痩せられますという状況がですね、目の前にオプションとして現れたら、まあ、人々はどういう行動に出るだろうかって感じな話なんですよね。で、なんだろう。ちょっとここまで言うとですね、ちょっと極端すぎちゃうんですけども、まあ、例えば、風邪をひいたら風邪薬飲めば、かなり症状が和らぐと思うんですけども、まあ、例えばそれぐらいの簡単さで、まあ、その体重が多いことに悩んでいる人が、薬を飲んだらすぐに痩せられますっていうですね、状況が生まれたら、なんか、みんなどういう行動をとるんだろうかっていうことを、まあ、考えている記事なんですね。で、まあ、一個面白いなと思ったのが、例えば今って、ボディポジティブみたいな運動があってですね、まあ、それはどういう体型であっても肯定しようっていう話かなと思いますけども、まあ、最近多いのが、例えば下着のブランドとかがですね、体型が大きい方も、まあ、モデルに使って、まあ、そういう方向けのサイズ展開もしていきますということをやってるんですけども、もしかしたらボディポジティブの、なんというか、を信じる人たちが、オゼンピックというオプションが目の前に現れたりしたら、そのボディポジティブの考え方を、まあ、ある種捨てて、痩せるっていう選択肢を選んだりするんじゃないかみたいなことをに触れられていて、で、この記事の筆者の方は、それを、なんて言ったかな、太っちょ共和国と痩せ共和国っていう2つの国があるとしたときに、なんかその2つの国の間で分断が起きるんじゃないかみたいなことを言っていて、まあ、そのボディポジティブとか言ってたけども、まあ、オゼンピックを飲む人は、太っちょ共和国を抜けて、痩せ共和国に、なんというか、移民として入る人。で、その姿を見て、太っちょ共和国の人は、なんか裏切られた感じがするし、なんかこう、見捨てられた感じもするみたいなことを書かれていて、まあ、確かになんかこう、なんていうかな、その、肥満っていうのを、なんかこう、心理的にどんどんポジティブなものとして捉えていこうっていうふうに言ってたのに、あ、なんで痩せたかったんじゃみたいな感じになることが、まあ、新しい分断をもしかしたら生むかもしれないみたいな観点がとても面白いなというふうに思いま
そう
した。
では
い。あとは、まあね、この前もポッドキャストで話しましたけど、なんかこう、痩せることのオプションがとても、簡単に手に入るようになると、まあ、逆
すね。
に、なんかこう、痩せることがコモディティ化して、まあ、差別化するために、まあ、わざと太るとか、太ったままで居続けるみたいなこともファッションとして出てくるかもしれないなというのは、また思ったりとかした感じです。はい。
いやー、面白いな。いやー、ですよね。みんなどんな行動をとるのか。
ね、いやなんかギャラウェイさんが書いてたんですけども、結構痩せてる人もオゼンピック飲んでるみたい
ね、
で、
言ってましたね。
そう、なんかダイエットしてて、まあ、最後の1ポンド、まあ、500グラムぐらいですよね、を、落としたいからちょっとオゼンピック ちょっと飲んで、ダイエットをショートカットしようみたいな人も結構多いみたいなんで、まあ、本当にみんなカジュアルにこう使ってるんだなという感じがしますよね。
なんか、そうですよね。肥満症っていうのかな？健康に被害があるぐらい太っている方向けじゃないですか、もともと。あとは、糖尿病の方向けに開発された薬だから、まあ、より健康になるっていう意味で、痩せるっていうのはあるけども、普通の人が痩せるっていうのは、なんかまた違ったインセンティブというか、モチベーションが働くから、ただ、
いや、そうなんですよ。
なんかどうい
そうな
う
んですよ。いや、
モ
だ
チ
か
ベーショ
ら、
ンとか、はい、
そう、普通の人がちょっと痩せるっ
欲望
てい
があるかっ
う、
ていう。
そう、ものっていうのが、なんか痩せてる方がいいからっていう、社会的にも、っていうことで、その、ちょっとしたダイエットにも使うってことかなと思うんですけど、まあ、なぜ痩せてる方がいいかというと、そちらの方が、まあ、ある種のステータスにもつながったりとかする
そう
し、
ですね。
まあなんかこう、フィットした感じっていうのがかっこいいとか、まあ、人としてちゃんとしてるっていうふうに思
そうです
われが
ね。
ちっていう感じだと思うんですけど、まあそれがオゼンピックの登場によって、まあ貴重なものではなくなったとき
そうです
に、
ね。
じゃあ痩せようっていうモチベーションは湧いてくるのかっていうところが、はい、次考えないといけないことかなと思いました
そう
ね。
ですよね。今は痩せてちゃんと体重コントロールすることが難しいから、それがステータスに結びついているが、そうですね。薬一つ飲めばできてしまう時に何がステータスにななり変わるのかみたいなのは、そうですね。面白い問いですね。はい。ちょっと、この続きは次回の佐々木さんのアウ
はい。
トルック 読みたいなと思います。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、ちょっと僕、今週は2本ピックしてる、そのうちの1つを紹介したいなと思ってまして、ワシントン・ポストの記事で、これはロブスターでもよく取り上げているテイラー・ロレンスというテック系の、ジャーナリストの方が書いた記事ですけれども、これは主にアメリカですが、ここ数年、YouTuber になりたいっていう子供がすごく増えているっていうのは、日本でもよくなんか人気の職業ランキングとかで上位に入っているのを目にすると思うんですけれども、アメリカでも同じ現象が起きていて、で、それはそれであるとしてですね、子供たちが YouTuber になるためのスキルを教えてくれるサマーキャンプっていうのが、とか放課後プログラムがアメリカで増えているっていうことを伝えている記事になります。あと、小学生とか対象だと思うんですけど、サマーキャンプとかは。それだけじゃなくて、高等教育、大学、コーネル大学とか、南カリフォルニア大学とかも、SNS マーケティングとか、あとコンテンツ制作に関するコースを追加し始めているということで、教育全体で、クリエイターエコノミーとか、オンラインクリエイターになるためのスキルっていうところが注目されていますよというような記事でした。で、この記事では人気のこの YouTuber 育成サマーキャンプの一つであるクリエイターキャンプっていうものが紹介されていて、結構現地取材でそこに参加している子どもたちにインタビューを行ったりとか、あとはその創業者の、コメントがいろいろ紹介されて、いましたと。で、ですね。子供たちは、何をするかというと、毎朝8時半ぐらいからビデオ編集プラットフォームのキャップカットを使って動画編集のスキルを学んだりとか、ストーリーボードとか、あと Vlog を魅力的に撮るための基礎とかを学んで、それで実践してみて、みたいなことを1週間でやるキャンプらしいですと。で、創業、このキャンプの創業者の、カズデン・モリソンさんっていうのは、テクノロジーを単なる受け取るだけの娯楽としてではなくて、想像するためのツールとして捉えられるようになると、子どもたちもの創造性を引き出せるし、テクノロジーとの関係性が変わっていくんじゃないかってことを言っていたりしますと。で、あとは、スキルだけじゃなくて、デジタルリテラシーですね。YouTube でアカウントを作るときに気をつけなきゃいけない点とか、実名じゃなくて、ペンネームみたいなものを作るとか、あと、結構子供って YouTuber ってすごいお金儲けできるんでしょうっていうような感じの、話をするらしいんですけども、お金のためだけじゃなくて、創造的な表現とか楽しみのために、動画を作成することの重要性っていうところを教えてくれたりとか、するらしいです。でも、子供たちは結構、経済的な側面に興味を持っているっていうところも、強く残っているっていうことがあるし、 あとは結構面白かったのは、多くのその YouTube 好きの子供とか YouTuber になりたい子供たちっていうのは、動画を作ることが結構自分の自信への、え、につながっていたりとか、あと社会的地位を得るための手段だというふうに考えていたりとか、まあ、YouTube で動画を作る前は結構一人で友達とかもいなかった子が、動画を通じて仲間が増えたりするっていうこともあるみたいなので、なんかそういう効果もあるんじゃないかっていうところが記事では紹介、されておりましたという感じで、なんかこういうサマーキャンプも出てきてるんだなということで、YouTube 経済圏みたいなのが教育のところまで、及んでるなと思って、ピックアップしました。
面白いですね。
うん。
いや、でも、なんか、去年、一昨年ぐらいに、YouTuber 育てる塾みたいのが、日本でもできたみたいなものが、
ああ、本当ですか。
話題になってましたけど、なんか、それは、なんかこう、みたいなリアクションで、なんかこう、割と捉えられてた気がするんですけど、まあ、ね、こういうのをすごいポジティブに今は感じられるのは不思議だなと思いましたね。まあ、なんかオンライン上で自分で何か表現してオーディエンスがいてお金をもらうっていうのが、すごいこれから一般化してくると思うので、まあ、子供にこういうリテラシーを、すごい大事かと思うし、まあ、あとはさっき、テクノロジーを娯楽としてではなくて、想像するためのツールとして捉えられるように、みたいな話は、なんか最近の AI とかについても同じことが言えるなと思いました。しかも、大人に対して。なんかチャット GPT が、まあ、発達しても、なんかこう、ほとんどの人は娯楽として使ってるだけだみたいな話があって、まあ、あれをどうクリエイションのためのツールとして使うのかみたいなところは、すごい大事なポイントなんだろうなと思いましたね。
まあ、なんか3日間で受講料が230ドルぐらいらしいんですけど、まあ、ここ1回行っただけで動画を作ったりとかできるようになるって思うと、なんかすごいいい機会なんだろうなと、思いました。じゃあ、今日はあと1本ぐらいにしますかね。
そうですね。このプロスポーツ選手の話をしよう
こっ
か
ちに
と
し
思う
ま
ん
すね。
で。はい。
じゃあ、これも私がピックアップしたニューヨークタイムズの記事ですけれども、まあ、これもアメリカの話ですけど、NFL とか元 NBA 選手のプロスポーツ選手が、アート業界にコレクターとして、まあ、参入し始めていることについて、書かれていた記事ですと。で、NFL の選手とか NBA の選手って結構、有色人種、黒人選手とかも多いので、まあ、そういう人たちが、特に有色人種のアーティストへの関心を持っていて、まあ、そこが、まあ、そういうアーティストの、応援をしたりとか作品を購入することで関心が高まっているというところも伝えられていますという感じで、そうですね、まあ、今年の9月に NBA のチームのマイアミヒートのケビン・ラブっていう方はニューヨークのサザビーズで、オークションを企画したりとか、あと元 NFL 選手のキース・リバースという方はニューヨークにあるフラッグアート財団っていうのがあるんですけども、そこで、彫刻家の方と一緒に、展示会を企画したりとか、あとその方はワシントン DC のハーシュホーン博物館の理事も務めていたりとかで、まあ、スポーツとアートの、距離が近づいているっていうことも書かれておりました。で、まあ、レブロン・ジェームズとか、あとは NFL のスター選手とかの代理人を務めている方も、アートコレクターで、結構自分が担当している選手に、まあ、アメリカのプロスポーツ選手ってすごい年俸が高いですけれども、それを娯楽とか服買ったり車買ったり家買ったりするだけじゃなくて、アートを に、まあ、投資をしたりとか、まあ、アート自体をちゃんと楽しむことに、お金を使うようにアドバイスをしているらしくてですね。自分自身、まあ、投資目的だけじゃなくて、自分自身を教育するためにアートというものを使ってもいいんじゃないかということが紹介されていましたという感じと、あと、この記事で書かれてたので面白いなと思ったのは、トップアスリートって結構、アーティストの中に自分たちを見出していたりするみたいで、やっぱりトップアーティストってすごく何か一つに没頭して、それを追求するっていう、すごく勤勉な、熱心に探求していくっていう側面があると思うんですけれども、トップアスリートも同じで、そこになんかすごく共感して、アーティストと打ち解けて仲良くなるみたいなこともあるし、あとはアスリートって普通のコレクターの方々よりもアクセスできる、なんていうか、アーティストとすぐ仲良くなれたりとか、他にまあ、有名なので、自分のコレクションを発表できたりとか、なんかそういうアクセス権があるので、また違った後の広がりが、スポーツを通じて、出てきているっていうところも紹介、されておりましたという感じで、まあ、サザビーズとかクリスティーズみたいなオークションハウスは、アーティストとか、アスリートとか、ミュージシャンとか、ハリウッドの若手経営者とかの、まあ、そういう新しい層のコレクターの開拓に結構取り組んでいて、共同で展示会とかオークションを企画していたり、するみたいですという感じで、結構、まあ、スポーツとアートってところは、あんまり日本だとまだ見ないですけれども、なんかすごく、重なり合い始めてるのかなというところは、面白かった記事でした。
なんかこの代理人の方のアドバイスがとても面白かったですね。レンジローバー買うより、
あ、そうそう。
アート買いなよっていうの
そう、
ね。
自分の壁に貼るものに金を使った方がいい。
いや、これは、ね、いや、ちょっと、個人的にも、なんというか、ぐさりと、来ました。ね、壁に貼るものにお金を使おうって、いいですよね。
そうですね。あと結構なんかベテラン選手が若手の選手にアートのことについて教えてあげるとか、なんかそういう循環が始まっているみたいですね。なんかボストンセルティックスは選手にアートを教える取り組みの一環として、まあ、新人選手にあるアーティストの版画を送ったりしているみたいで、なんかすごい面白い動きが出てきているなと思いました。
あとは、まあ、二つ、まあ、Z 世代がもう子育ての悩みを持つようになったのかっていうちょっ と、
確かに。
まあ、当たり前なんですけどね、もう20代中盤、後半ぐらいになってきてるので、あとはピックルボールのことについて取り上げました。
気になる方はぜひ、ニュースレターを読んでいただければと思います。あと、クールシングスは、ベルリンの公共室内プールって結構数があるらしいんですけれども、それがどれも建築とかインテリアが素晴らしくて、ベルリンの室内プールについて紹介されている BBC の記事だったっけな、をピックアップしております。写真もいろいろ載っているので、興味ある方は見てみてくださいという感じです。じゃあ、今週はこんな
今
感じ
日は
ですか
こん
ね。
な感じですかね。ですね。ロブスターは毎週月曜日にニュースレターを配信しておりますので、気になる方はそちらもご登録をいただけるとありがたいです。あとは、ロブスター FM では皆様からのお便りを募集しております。以前いただいたりとかもしたんですが、それはまたですね、ちょっと時間をとってご紹介できたらいいかなというふうに思っております。送り先は info@lobster.co。ロブスターは最後、R が2つありまして、まあ、最後、.co になってます。もし、何か、コメントいただけるとありがたいなと思っています。
ぜひお便りお待ちしておりま
ぜひお
す。
願いします。
では、
そうですね。
それでは、ちょっとまた来週配信できるように、はい、収録
は
を
い。
していきたいなと思っておりま
はい。
す。はい。はい、では、
はい。ありがとう
さよ
ご
な
ざいまし
ら。
た。
はい。
はい。